夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは、
男性が難しい話ばかりする。最近の政治は全然ダメだね。そろそろ政権交代しなくちゃ。
そうだね。話面白くないな。
特に教育問題とかダメなんだよ。もっとまともな制度にしないと。
そうだね。他の話にならないかな。
聞いてる？
そうだよね。夕飯何食べようかな。女性の疑問の一つに、どうして男性は難しい話ばっかりするの？というものがあります。例えば政治の話とかビジネスの話とか、野球やスポーツの話をしていても、いつの間にやら戦略とか戦術といった話になっていたり、技術者同士だと技術云々から開発手法とか技術よりもさらに難しい話をしていたり、もっと〇〇さんがバツバツした、しのくんがこけた、しのくんがひどいとか、分かりやすい話はないの？というのが女性の疑問だったりします。
分かりやすい
分かりやすいです、
まあ、確かに分かりやすい。まず男性は何かを記憶するときには教訓として覚えている傾向があります。そして物事の問題に取り組むときには過去に学んだ教訓を使って解決します。
教訓ですか？
はい。教訓とは他のことにも使えること、そして抽象的なことです。物事を抽象化することによって男性は知識を他の分野へと当てはめていくんです、さらに物事を教訓化、抽象化する男性は普段からそういう話をするのが好きになっていきます。スポーツだと個々の選手の活躍以上に戦術といった教訓を使える部分を突き詰めていきます。特にビジネスや政治は抽象化がしやすい分野です。こうすればよくなる、ああいうやり方はダメだと抽象的な内容で話すことができます。こうして男性は難しい話を好きになっていくんですね。
なるほど。つまり男性の政治話やビジネス話は女性にとってのおしゃれの話とかスイーツの話とそれほど変わらないんですね。まあ自分が好きだからそういう話をしているだけなんですね。
そうなんです、
女性からするとスイーツの話とか好きなものの話とかしたくなることもあるでしょう。それはそれで男性にしていっていいと思います。その代わりに、たまには男性の難しい話を聞いてあげましょう。異性の好む話を理解しておくと、実はいろいろなシーンでそれを役立てることができます。ちょっとしたところで新しく知り合いができた時などの会話にも役立てることができるので、こういう話も知っておくかなという気持ちで男性の話に挑んでいってみてくださいませ。さあ今回の気持ち、
異性の会話を知っておこう。
やっぱりしのくんはダメだよね。なぜダメかっていうと、
いや、
そうだね、まず存在
全否定。
うさぎの小部屋
よ。
さあ今回もメールをご紹介してまいりましょう。
え、
言
ってくれ。
はい、こちら私にラジオネームをつけてください。
お、久しぶりに友情来ましたね。
来ました、
うん、
ゆっきーチャライラくん、こんにちは。
こんにちは。
僕にラジオネームをつけてください。
はい。
アニメとゲームが好きなちょいオタで、好きなゲームジャンルは洋ゲーです。
洋ゲ
ー、こう海外のゲームです
ね。はいはいはいはい、はい、
ゲームはどちらかというとリアルなのがいいんです。
うんうん。
そういえば洋ゲーは日本のゲームと違ってあんまりアニメが入っていません。
あ、そうなんだ。
戦闘機とかのリアルな CG はふんだんですが、海外だと声優さんの仕事も少ないんでしょうね、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど。やりますか、海外のゲーム。
いや、やったことないし、多分見たことないかもしれない。
私もなんかゲーム紹介番組とか、ゲーム紹介番組とかで見るぐらい、見たことあること
やったことはない。
やったことはないです。
そうだね。
まず 無理です、戦闘ものが。
あ
無理です。
そうね、
はい、
なんか多分海外のゲームとかって割とこう戦闘系が多いんじゃない、なんとなくだけど。
あとまあリアルですよね、
ね、
きっと、うん、なんか CG がバンバンに使われていて、恐竜が襲ってくるイメージです。
あジュラシックパークみたいなね。
そうなんですね、うん、あとなんかいっぱい撃ってくるとか、
うんうんうんうん、
撃ってきます。
基本なんかやっぱりでもそういう戦闘ものが多いらしいですよ。
撃つの嫌なんですよね。だってなんか気がつくと撃たれてるんですよね。
そう、まあそういうゲームだからね。
なんかその弾が見えません、
う
ん、
いやそれだから見える前にやっつけるっていう。
撃ってるとさ勝手になくなるじゃないですか、弾補充してって。
そり
ゃ
そうだ、
ゲームだから自動的に補充してほしいですよ。
だそこがほらリアルにやるとこなんじゃないの、うん、
ゲームはファンタジーがいいですよ。
まあ本当はそれぐらいでもいいのかなとは思うんですけどね、
うん、うん、
まあそんな感じでちょっとラジオネームをつけましょう、
はい、そうでした、ゲーム話じゃなかったです、うん、はい、まあ、というわけでゲームが好きということで、
はいはい、
こちらになりました。
はい、ではどうぞ。
ガンガン攻めるぞくんです。
ガンガン攻めるぞ、
ガンガン攻めるぞ。
あれなんかそんなのなかったっけ。
ないです。
あれ
ないです。
あれだって某ロープレでさ、
はい、
命令なかったっけ。そんな
のないないです。気のせいです。ないです。あのしのくんの思い違いです。
思い違いか。
はい、
ガンガン攻めるぞ、
攻めるぞくんです。
攻める、あ、はい、
攻めるぞくんです。
攻めるぞくんね、はい、わ、はい、かりました。
まあ、妖芸できっとガンガン攻めてってると思う。
ガンガン攻めてるのね、
うん、うん、はい、
ぜひじゃあまたガンガン攻めるぞくんで、
はい、
攻めてお待ちしてます。
はい、というわけで次はこちら、はい、記憶に残っている学校の授業テスト、
はい、
ユッキーさん、チャラリオさん、はじめまして。僕の記憶に残っている学校の授業テストですが、
うん、
ちょっと違うかもしれませんが遠足です。
ほうほうほう。
小学校4年生の時に奈良に遠足に行きました、
うん、
もう奈良が近いでしょうか、
ね、
奈良といえば鹿です、
うん、
鹿にみかんの皮をあげたら大喜びで寄ってきました。皮、小学生から見ると鹿って体が巨大でちょっと怖かったです。
ああそうね、う
ん、あと中触れって意味でお辞儀をするのですが、なんとなくお辞儀の意味を鹿が分かっていないように感じました。そうですね、お礼の時に感じ
ですね。鹿ですからね、うん、
頭をペコリとすると何か迎えるというただの動作のように鹿が思っているんじゃないかとその時思ったのです。
まあ多分そうだと思うよ。
ちょっと悟ってる小学生ですね。謙虚さとか感じないお辞儀でした。
うん、
でも実際に鹿に触っても大丈夫だったりと面白い遠足でした。
はいはいはい、
ユッキー、しのこ、何か面白かった遠足の話とかありますかとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
鹿ね、
鹿ですか。
はいはいはい、
鹿私、うん、奈良公園では会わなかったの。あの宮島に行った時に鹿いました。
宮島、宮島、俺も鹿にはあった、
うんうん、餌をあげたような気がします。
あかなりぼんやりした感じだね。
なんかね、鹿よりも宮島行ったらやっぱりあっちの方行きたいので、
う
ん、
どっち、
あの鳥居とか
福島神社の方か。
そうそう、
はいはいはいはい、
メインなのともみじまんじゅうです
。ああ、もみじまんじゅうちょっとあげた記憶がある俺。
もったいない。
たまにはこうしょっぱいものだけじゃなくて甘いものもいいかなと。
したら鹿があれだよ、うん、美味しい美食家になっちゃうよ。
いいんじゃねえか、
美食家になって、うん、あの鹿の餌なんかいらないぜとか言い始める。
俺はもうもみじまんじゅうしか食わねえぞと。
食わねえぞ。
あ、それはまずい、
ね、粉も食べられるかペイってやり始める。あー、罪作りですね。
やんないだろ、どう考えてもそんなの。なるほどね、
はい、まあ遠足っていうことですか、う
ん、はいはい、
遠足どこ行きました。
遠足ね、多分小学校の時に高尾山に行ってんですよ。多分ですけど。
多分ですか、
うん、で、うん、まあお弁当、お昼の時間があって、うん、お弁当でみんなでわーってやってる時に、
うん、
本当にリアルにおにぎりをコロコロコロコロ転がしちゃった人がいたの、うん、で、まあ、当然山道で坂道だったから、
うん、
綺麗に転がっていくんだけど、
うん、
追っかけていこうとしたらね、な、猿だか鳥だかちょっと忘れちゃったんですけど、ピョって出てきて、パッとって持ってっちゃったの、
へ
っていう、なんか本当におとぎ話みたいなことはありました。
お礼になんか持ってきてくれなかったですか。
その友達のところには来なかったみたいよ。その子は超ベソ書いてたけど、かわいそうになったけどね。
残念ですね。
うん、特に後日なんかお金持ちになった的なことも聞かないし、
ないですか、あの俵が置いてあったとか。
ないみたいだね。
お花が置いてあったとか。
ないみたいだね。宝くじが当たったとかいう話も聞かないし。
聞かないですか。
うん、持ってくだけ持ってかれた。
持ってくだけっていうのはちょっと礼儀が分かってないんですよね。
そうだね、でしかといいね、
はい、恩返しをすべきだと思います。
そうですね、
はい、
はい
はい、 私は遠足、うん、ディズニーランド行きました。
おお。
平日の普通に本当に平日のお客さんがいない。
貸し切り？
貸し切りではないです。
はいはいはいはい、
うん、ない時期にすぐアトラクション乗れちゃうような。
いいね。
来ましたね。そして帰るのも自由なので、うん、別にディズニーに興味ない人は行ってすぐ帰るというのも OK です。
え、待って、それはさ、集合はどうしてんの？電車で集合してんの？
集合はとりあえずみんなでするんです
か？バスかなんかで来るの？
いや、電車です。
電車で？
うん。
はいはいはいはい。で着いたら、
着いたら、
あとはもう自由で、
自由行動で
帰ってもいいし、
ね、一応班行動みたいな感じなんですけど、班のみんなが帰ろうぜってなったら、じゃあ帰るかって帰れます。
面白いね、それそれは初めて聞いた。
高校3年かなんかそれぐらいなので。
あ、そうなんだ。
自由でしたね、うん。
まあ、中にはね、やっぱりあんまり興味がないやって人もいるかもしれないから、
うん、
いいんだろうけど、うん、面白いシステムですね、それは。
まあ確かに、中は自由ですからね。もういるかいないかも、まず先
生
は分かんない、
まあ、把握していないしね、
はい、
ていうかむしろ先生が楽しみたかったんじゃない？単純にもういいや、
ディズニー行きたいなっていう。そうそうそうそう、ビッグサンダーマウンテン乗りたいんだ俺はっていう。なるほど。
生徒のことなんかどうでもいいよ、
いいや、
感じだったんじゃない？
元気だったらいいやみたいな。なるほど、そうだったの、先生。
はい、まあ、そんな感じですね。
そんな感じですね、うん、はい、遠足ですね。遠足行きたい
ね。なるほどね、
うん、おやつなんてね。
あ、バナナはおやつに入るんですか？
バナナは、バナナ微妙ですね。
それさ、そもそもがあれ、バナナは果物なのかおやつなのかっていう選択肢から来てるんだよね、きっと。
デザートはおやつなのかな
ってことなんだよね、きっと。だから別にバナナじゃなくてもオレンジとかでもいいわけでしょ。
でもデザートはさ、うん、300円内で買わなければいいじゃない。
ん？どういうこと？
ん？別になんかお母さんがつけてくれたら別にタダじゃん。
あ、
自分の身を切らなくていいわけじゃん。
そうだけど、なんかこうさ、お弁当箱に入っている、うん、なんかもう切ってあるとかしてあるものだったらきっとそのデザートとかお弁当の一環なんだろうけど、うんうんうんうん、それだけ例えばバナナとかさ、オレンジだったらそのままでも大丈夫じゃない、
うん、
それであるとおやつになるのかどうかっていう、
お弁当の時間に食べればお弁当なんじゃない。
あ、そうだよね。そうだと思う。
うん、それで、
うん、
なんでバナナをおやつに入るんですかっていう風なのが出てきたんだろうね。
そういえばそうだね。
もともと何なんでしょうね。
もともと何なんだろうね。
どっからなんだろう。
わかんない。
そう、
遠足の時におやつ何を買いました、うん、なんか覚えてる？
私は普通にクッキーとか買ってます。
おお。
駄菓子を買わない子だったので。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
あら、
うん、
遠足の時のおやつなんかね、うん、うちの父親がすごい登山とかをやっている人なので、
うん、
相談をしたら、うん、結構ね、ガチな感じなものをチョイスしてくれて、飴は絶対にいる、 あとなんか塩気が足んなくなるからとか言って。
そうそうそう、
どっちかっていうとね、ベクトルがそっちなの。
で
こっちはまた小学生だからさ、いや、チョコレートがとかさ、なんかポテトチップスがとか欲しいんだけど、ダメだ、そんなもんじゃダメだって言って全部戻されて、お前この飴とこのなんか塩昆布かなんかと、これだけあればとりあえず大丈夫だから、あと水を持っていけって言われて、なんだ、相談する気満々じゃねえかっていうね、そんなおやつだったことは覚えてる。
そうなんだ、みんなでも駄菓子とかが多い
そうなんだ、
気がする。
だからよその子の駄菓子がすごい羨ましかった。
あ、駄菓子ね、いっぱい数が増えますからね。
そうですね、
安くて、うん、
いっぱい種類が買えるからね。
ね、うん、でも私は普通にクッキーとか買ってます。
いいじゃないですか、クッキー羨ましいな。俺の飴とか塩ゴムと交換してほしかった。
あ、
いい、それは嫌なんだね。
結構です。
あ、そうですか、わかりました。
しのくんにはあげません。
あ、冷てえな。
言ってたと
思う。ちっちゃい頃から冷てえな。
塩昆布はちょっと。
まあ確かにね、塩昆布、
小学生にとっては
ね、
塩昆布だったら別に塩昆布美味しいと思うんだけど、小学生的にはちょっとね、ちょっと塩です ねちょっとしょっぱいですね。
はい、
はい、
そんなお話もお待ちしております。
はい、というわけでこの番組では皆様のメールをお待ちしています。
はい、
ただいま募集しておりますメールテーマの前に、まず普通のお便り、普通おた、
うん、
ユッキーへの愛のメール、
うん、
篠崎チャライド君は今日もチャライですっていうメール、
メール
などなど番組の感想など書いて送ってきてください。
そういうことですね。
そしてただいま募集しているメールテーマはこちら。
はい、記憶に残っている授業もしくはテストは何ですか。
はい、それと
つい買ってしまったものを教えてください。
はい、
うん、
さあ、
はい、
11月の末ですが、つい買ってしまったものをどうぞ。
つい買ってしまったもの、ですね。なんかありますか、ゆうき、つい買ってしまった。
つい買ってしまったものは、この時期はあれですね、のど飴をつい買っちゃいます。
あ、大事。
忘れて、家に忘れたりするとも買います、
うん、つい買ってしまう。マスク、
あ、マスク
買いますね。マスクも買います。
マスクはでも必須アイテムなのでついではない。
あ、本当、結構忘れることが多くて、
うん、
で家に箱で買っておいたんだけど、それをつい朝してくるのを忘れてしまい、うんうん、あ、もういいやと思ってコンビニに行って買い直すっていうことはちょいちょいやる。
それでもつい買ったんじゃないですよね。
うっかり忘れてしまったよね。
うっかり忘れて買ったものですよね。
ちょっと違った、ちょっと違ったな。
ねえ、のど飴はでもノンシュガーがいいですね。
そうね、うん、甘いとちょっと逆に辛いです。
違うんです、うん、一回喉を痛めた時に飴をずっと舐めてたら、
はいはい、
普通の飴だったら太りました。ノンシュガーは、ね、じゃないとね、
うん、
ノンシュガーじゃなくてシュガーです。
シュガーですね。
シュガーですね。
まあ、お砂糖の塊みたいなもんですからね。
飴をずっとひっきりなしにずっと、
はいはいはい、
ずっと食べていると太ります。
取ります、確かに。
気をつけてください、
はい、
ノンシュガーです。
ノンシュガーですね。
ノンシュガーかシュガーレスです、
はい、
一緒です、
はい、
おすすめです、
うん、
はい、まあ、そんなついつい買ってしまうもの教えてください、
はい、
そして、今回言いましたが、私にラジオネームをつけてください。
そうですね、
ラジオネームがないから投稿できないというそこのあなた、
ん、
私たちがラジオネームをつけしています。
ん
その際にあなたの名前のヒントとなるものを3つから4つ送って書いてきてください、
はい、
そうするとそれに沿ったようなお名前を今回のようにつけております、う
ん、みたいな感じでね、
はい、
うん、
全てのメールの宛先は m@kimo.jp m@kimo.jp です、
はい、
この番組のリスナーの証五円玉ストラップもぜひぜひつけてリスナーアピールをしてってください。
よろしくね。
はい、それでは、今回のお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
それではまた水曜日に、
バイバイ、 バイバイ。
ここで皆様にお知らせです
。イエーイ、何ですか。
この知りたい相手の気持ちのバックナンバーが、
うん、
Amazon で発売中。
イエーイ。どうやって検索したらいいんだい。
相葉由紀子もしくは篠崎大輝で検索。
イエーイ。おいくら。
1話で150円。
高いか安いかわかんない。
でも、
うん、
100話でまとめちゃうとなんと、
うん、
1500円。
いや、急に安くなった。
さあ皆様まとめて1話から100話、それから100話から200話、
うん、
ぜひぜひ聞いてみてください。
聞いてみてください。
篠崎くんの恥ずかしい過去が聞こえちゃうかも、うん、
あ、聞かなくてもいいかも、やっぱり。
そうかも。いやいやいや、ぜひぜひ聞いてみてくださいませ。
よろしくね。
よろしくお願いいたします。